対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられない男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、あれやこれやといろいろ考えて進めていく番組ドエ
アレンジがどんどんどんどん、アレンジが
最近はもうね、
どんどん
台本を見ずに喋れるようになりました。6年も、
いやいやいや、台本と違うんだって。6年もやってれないじゃなくて。どうもこんばんは、こんばんは。
数えりゃね、職人みたいな喋りになりますせ、
はい、ワンダーさんどうですか最近は。
いやいや、怒ってるんですよ。
怒ってんの？嘘だ、怒る人いねえって、この世の中に。
本当に
怒ってる？何そんな珍しいね、ワンダーさんが。仏のワンダーと言われたら有名なの。
私、基本的には怒りませんよ。
怒らないですね。
はい、怒らないです。でも、すごい怒ってることがあって。怒って
る。あ、そう。
これね、奈良の。うん、
また奈良の話？
天理？
怖い。
天理ラーメン。
お
ぉ。あるじゃない。
はいはい、天理ラーメンありますね。
で、僕好きでね、大阪時代は結構奈良の方に行きますと。
美味しいよね。野菜たっぷりで。
そうそうそう。なんて言うんだろう、うん、ちょっとピリッとして、
うん、そうね、
天理スタミナラーメンとかって有名じゃん。
うん、天スタね、天スタ、うん、
あと彩花、はい、
彩花ね、2つ、二大巨頭。
そこに入るかどうか分かんないけど、まあ味的にはカムクラもそうかと。
そうなんかな、うん、まあまあ野菜が多い系っていう、
まあ白菜が入っててちょっと、
うんうんうん、ね、そうね、うん、ちゃんぽんのような具材の。
大阪から名古屋に引っ越して、
はい、
そんなラーメンないじゃないですか。どっちかというと三河の方にね、仕事に行く機会があって、うん、車でこう、はい、23号線とか、まあ結構大きい幹線道路通りながら、はい、豊橋とか、
うん、東の方に行ってるわけだ。
豊川とか、まあ岡崎とかもね、まあお客さんがいるんでちょっと行ってるんですけど、うん、でお昼になるとやっぱちょっとラーメン比率高いんですよ、
は
い、
うん、
味噌煮込みうどんも食うし、名古屋やから、
うん、
前日ちょっと飲みすぎたなってなると、やっぱりちょっと汁物飲みたいからっつって行って、まあ朝はまあちょっとご飯しっかり食べるけど、昼はね、天理ラーメン食いてえなって思ってたら、豊川にあったんですよ、
天理ラーメン。
奈良天理ラーメン、
ほうほうほう、あったんだ。
天風っていう店なんですけど、別に店の名前言ってもいいと思うんですけど、天に風とか言って天風ね。
あ、天風ね、はいはい。
普通の味噌煮込みうどんとか豚骨ラーメン食って普通に食えるんですけど、うん、その大阪時代の天スタとか食べても普通に食べられたんですけど、うん、なぜかそこの辛くないんですよ、そんなむちゃくちゃ辛くないのに、
うん、
頭から汗が出る出る、
おお、辛くないのに、
辛くないのに頭から汗が出るんだよ。
なぜなぜそんなあなたの毛穴を開く。
基本的にデブしかしねえじゃん、そんな。
いやいや、おいおい、言葉気ぃつけろ、おいおい。
デブがさ、
おいおい、いや、何回も言うんだよ。
餃子の王将でラーメン食ったらだいぶさ、タオルベタベタにするぐらいになるじゃん。
誰がデュフフやねん。
そうそうそうそう。もうなんかその天理ラーメン食ったら、あ、気に入っちゃったから毎回行くんだけど、その豊川のラーメン屋さんに、
うんうん、
前のティッシュさ10枚ぐらい使って、ほんで頭皮とかもこうやってさ拭かないとさ食えねえんだよ。ほんでしかも挙句の果てには、ラーメン食う終盤には、うん、頭から落ちた汗が丼の中に入るっていうぐらい、うん、なんでこれ、
ね、
腹が立つな。
やだね、一番聞きたくない話だね。
それも、はいはい、それもさ、確かに辛いだろうけど、スタミナラーメンだからやっぱりちょっとさ刺激物が入ってるんだと思うんだけどさ、うん、
まあちょっとやっぱピリ辛ですよね、基本ちょっとね。
そうでしょ、だけど、
うん、
ちょっとまだ30代若かった、まあアラフォー時代、うん、もう今アラフィフに なる前は、うん、あれ食ったってそんな丼に汗ぶちまけることなかったわけ、うん、
ああはいはい、はい、
うん、もう本当に頬伝ってさ、
ほら、ああそれは何、自分の体の変化に起こってるって話。
そうそうそう、自分の変化にもたぶん汗が落ちてきて、でちょうどさ 顎が割れてるからさ、うん、あの割れた顎のところが下に落ちていくからさ、こう雫のように。
いいじゃん、そこ、みそが水切りになってるからいいじゃん。
これあのジブリで言う、あの耳を澄ませばの月島雫みたいになってるからさ。
いやいやいや、いいように言うんじゃないよ。
そうするとさ、気分悪いじゃない、俺だって。
いや、それはそうだよね。
気悪いわ、気悪い
ね、自分の汗とはいえ。
気悪いわ、そんなラーメン。スープはうまいからさ、入ったとしてもまたすぐすくって飲むんだけど、俺も。
いや、出しては入れ、出しては入れ。
美味しいのと腹が立つのと、美味しいのと腹が立つので、もうなんか複雑な雰囲気になっちゃって、
竹中直人みたいになってるね。
そうそうそうそう。で、まあ、あの金だけもうバシンと払って。
いやいや、なんで怒ってんだよ。なんで怒ってんだよ、それ。店関係ないでしょ。
なんで怒っちゃってよ、うん。
うん、怒っちゃった。自分の汗に怒っちゃった。
自分に怒っちゃったわけ。だから、まあ、それは年を取ったのか、なんか、その、重大な病気の予兆症状なのか。
ホルモンのバランスが崩れているってこと。
自律神経がうまくいってないのか。低失調。
ああ、なるほどね。それが、ラーメン、辛いラーメンを食べたことに呼び起こされてるってこと。
ただ、味噌煮込みではならないわけ。うん、熱いじゃん、うん、あ、味噌煮込みの方がさ、だってさ、土鍋でグツグツして出てくるわけだから、
まあ、熱いからね、うん、汗出そうなもんだけどね、
刺激物は少ないだろうけども、
うん、
なんか予兆を感じているっていうところに怒っている、うん、
僕の感覚ですよ、やっぱからしのカプサイシンって、あのやっぱ汗かくやつってさ、うん、若い方が俺毛穴が開くから出るっていう風に思ったんだけど、逆ってこと、もうストッパーがないってこと、そういう状態なんだよね。
あのね、おそらく、もう食べる前から、そういう経験一回してしまったじゃん。
ああ、汗かくっていう経験。
そういう風な、あのイメージを持って、あ、俺また今日食ったら汗かくんだろうな、ベッタベタにって思うと、ジャブジャブになるんだろうねって思うと必ずかくわけ。
なるほど、それでジャブジャブになっちゃうんだ、うん。
味噌煮込みの時はそこまでジャブジャブにならないわけ。
いや、だから味噌煮込みうどん食べるときはジャブジャブになんねえって自分で思ってるからジャブジャブにならなくて、天理ラーメン食べたときはジャブジャブになると思ってるからジャブジャブになるんじゃないの。
そうなのよ。だからそれがどういうふうにこれをうまくさ、
だ脳みそを騙すしかない今度は。だから俺は今度味噌煮込みを食べると思って天理ラーメンを食うしかないんじゃない。
冷やし中華を食べると思って天理ラーメン食うしかないんじゃない。そしたら。
ああ、まあ、それでもいい。それでもいいよ。そうそう。だから、冷やしラーメンありますっていう風に、もう自分で書くわけよ。
うん、
で、書いて、それを見た上で、天理ラーメンを食べる。そしたら、やっぱそこはもう汗スッと引くんじゃない。
だから、通って、店主に、もう冷やし中華始めましたの。
うん、って書いてもらう。
ポスターを目の前に貼ってもらって。
もう貼ってもらう。あの、ちょっとね、昔で言った飯島直子の、ちょっと、あの、ビキニの、あの、写真ぐらい飾ってね。
なるほどね。あの、ビールのね。うん、
それで
ハイリングのね、うん、あの、写真飾ってもらって。
で、冷やし中華始めましたと、
う
ん。
なるほど。
で、やれば、それでいけんじゃない？今度それでやってみる。やれねえわ。やれねえって。ああ、そうか。
ジャブジャブ。
びっちゃびちゃ
のジャブジャブで。
確かに若干ワンダさん、まあ、結構汗かく派でしょ？どっちかっていうと。
いや、そんなことなかったの、俺。本当に。
あ、そう？
うん。汗は、だから本当にかかなかったのに。う
ん、代謝が良いからいいんじゃないの？でもそれは、それで。
いや、これね、もしかしたらあれかもしれん。アル中かなとかさ、いろいろなんか。
アル中。そうなってくるとまたちょっと深刻だけどさ、うん、じゃあ今度だからもう塩ラーメン食べに行ったらいいじゃん、もう分かんないようにして。
まあスガキ屋ラーメン食うわ、とりあえず。
いやいや、スガキ屋だったら、スガキ屋だったらもう別に なんだろうね、よく分かんねえみたいな感じでなるけど、
うんうん、まあでも塩ラーメンで頭からね塩吹かなかったら大丈夫だ。
頭から塩吹くってなんだよ。ラジオだから何でも言っていいっていうわけじゃない
ん
だけど、
ね、名古屋弁で喋ってるね、うん、あられちゃんニコちゃんだよみたいな顔してんだよ。ラジオだから分かんねえだろうけどさ。顔がケツなんだよ。
いやいやいやいや、そんなじゃないでしょう。あ、そうですか。まあまあちょっと困りましたけど、まあまあなんとか克服してほしいですね。だからそれはちょっとやっぱ経過を観察してほしい。もうちょっと年いけばいくほど増えるのか やっぱ減るのかっていうのはもう一回ちょっと確認すべきです
ね。ちょっと今回聞いたことで、うん、とりあえずまずアルカリ性か酸性かっていうのを調べるために、天然ラーメンを食った時にリトマス試験紙を頭につけてみる。
いやいや、それで、それで変な数値が出たら嫌じゃん。なんか酸性でしたみたいな。嫌でしょ。
汗は酸性。
まあまあ、そんなところで、まあ、あんまり怒らずにね。怒ると余計に汗かいちゃうからさ。
いやいや、
ダメよ。
あなたに言われたくない。
心をちゃんと落ち着かして、
とりあえず天理ラーメン食ってくれよ、はい、じゃあ一回食ってくれ。じゃあ、ね、俺のその話を聞いて、自分は汗は絶対俺はかかないぞっていうのか、汗をかくぞっていう気持ちでいくのか。
いや僕はもう全然スッとしてますよ。もうなんかもう何だったらもう本当にもう何も変わらない。
あ、マジで
表情一つ変わらず、もうそんな天スタ食べますよ僕は。いや知らんけど、
知らんけど違うよ。まあ、いろいろとこだよ。
いや、はい。ということで、今日は久しぶりにね、うん、昭和プレイバックやりますよ。
マジか
よ。昭和やっちゃいます。あのね、うん、昭和やりたかったんですよ、ずっと。ね、ずっとやりたかったけどね、これ結構めんどいんだよ。
これめんどいね。
めんどいの。
でもね、これはね、自分で。
なかなかめんどいんだよ。
一回やったことあるけど、これ大変なんです、これ昭和は。
そうそうそう。で、今回はですね、昭和45年、うん、1970年です。
ってことは、我々が生まれる7年前。
前ですね。これなんでかっていうと、うん、1970年っていうと、万博の年なんですよね。
来年ね、いろいろ今、曰く月の
大阪万博。そう。2025年も大阪で万博やるじゃないですか。
チケット買えるらしいよ。
そう、もう買える。そうそうそう。それでね、まあ万博の年やったらいいなと思って、まあ調べた後で言うんだけど、山盛りなのよ。
あ、この年がね。
この年。なんだろう、豊作すぎる。イワシの大群みたいな。
いや、あなたから送られてた台本9枚もあるんだけど。
いや、ほんで、もうめちゃくちゃはしょってやるんだけど、今回は万博の話一切しません。
あ、そうなの。
違う話をします。で、うん、もう2回に分けようと思って。
はいはいはい。それ
また次の時に、そうそう、次の時に今度、万博の話をしようと思って。まあ、いつかも昭和52年も2回やったじゃない。もうほんとそんなノリよ。
なるほどね。そんな感じじゃない
。はい。うん、なので、ちょっとまあ今日は、はい、昭和プレイバック久しぶりにやりたいなと思いますので、はい、皆様、最後までお付き合いくださいませ。はいはい。では、よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
はい。春のですね、5分ツアーのお知らせ。
よい。今年もやっちゃうの？
今年もやっちゃいます。5月の18日土曜日でございます。一応ですね、時間は昼から、まあ、1時頃かなっていう感じに、思っております。まあ、詳細はちょっとまたね、参加する方にお知らせするとして、5月18日土曜日。場所はですね、奈良県桜井市でございまして。
桜井。
いいとこなんですよ。
いいとこでしょう。
本当に大神神社とかね、皆さんに
最高だね。
めっちゃでかい鳥居をね、見てほしい。
うん、
もう場所的にはまあ3世紀頃にまあ日本がまだまだね、
うん、
こう、和と言われてたところですよ。魏志倭人伝の和ですよ。その和と言われてた頃の、
ね、
その時代の奈良の古墳をですね、巡りたいというツアーでございます。
やったぜ。
まあ、昨年もやりましたけれども、まあ、歩いて巡るということで、まあ、参加費は無料なんですけども、まあ、現地までは皆さん頑張ってきてね、ということでございます。うんうん、まあ、近鉄で来ますと、大阪方面からだったら、大和八木の先、名古屋寄りという方でございますね。はい。
はい、
まあ、大和八木のすぐです。まあ、JR でも、近鉄でも桜井という駅ですので、同じ駅ですので、はい。はい、集合と。ということでございます。まだ参加希望の方はですね、5月の10日くらいまでにですね、番組のメールで、お申し込みいただきたいと思っております。一応、番組のメールアドレスは、負けられないぜ、@gmail.com、負けられないぜ、@gmail.com、もしくは、X ですね。X の DM でも、まあ、受けたまりますということでございますので、はい、初夏の山辺の道をですね、一緒に巡りましょうと。
いいですね。
あとは、ワンダーさんが晴らすだけですよ。
晴らす
、ハラスメント。
ハラスメントをしちゃうの、俺。
は あれは、ハレハラスメントにしてください。
ハレハメル、全然ピンとこんけど何ハレハレって。
前回みたいにハレハラをしてください。ハレハしてよ、天気を。
ああ、そういうことね。
お天道様見してよ。
大丈夫。
前回やりすぎたからね、あなた。だからハラスメントなんですよ。
でもね、俺、雨男をね、連れて、沖縄でもね、雨予報でも晴らす男だからね。
さすがハラスメンター。ハラスメンターだね。
そうそうそう。ハラスメンタル。
ハラスメンターです。そう。そんなのはいいです。はい。ということで、はい、まあ、きっと晴れるでしょう。
はい。ぜひ
とも。ということなんで、皆様、これは、まあ、楽しいと思います。まあ、私も頑張って、ちょっと今、ツアーのね、内容も、ねりねりしておりますけれども、体一つで来ていただけたらと思います。
はい。
はい。では、ぜひ、よろしくお願いいたします。
盛り上がっていこうぜ。
お待ちしてます。はい、ワンダーさん。いやー、今日は昭和プレイバック、昭和45年でございます。
ちょっと待って。
プレイバック。今の言葉。
いらないから。
そうですか、桃江。いきますよ、じゃあ、桃江さん。
100円ね。
100円。桃江さんのこと100円っていう人いないんですよ。
そういうガンダムのキャラクターいなかった。
100式ね。100式。
100円じゃなかったっけ。
100式ですよ。そんなことはいいんです。
はい。
昭和プレイバックをやります。で、まあ、さっきオープニングにも言った通り、ほんとね、もう俺はほんとこれ調べ物してて池上彰かと思ったね。自分が。もうほんと、山盛りですよ、この年は。すごい。
なるほど。
すごすぎる。なので、まあ、すべては語れません。当然ですが。もうそこ、なので、ちょっともう本当に申し訳ないけど、いや、もっとこんなんあるだろうっていう話がいっぱいあると思うけど、まあ、正直もう、5分の1ぐらいだね。今日やるのは。もうそんなぐらい。1年間の。
まあ、それでもね、この年がそれだけね、暑い年だったってこと
は。暑い。もう、摂氏も250度ぐらい。摂氏で、もう肺になっちゃうぐらい暑いです。っていう、そういうことなんで、まあ、昭和プレイバックといえばさ、昭和行かなきゃいけないじゃん。
みんな乗ってけよ。
楽しみにしてる人もいるんだからさ、ちょっとここはやっぱワンダーさんにね、ワンダーさんにちょっとね、一声いただきたいなというところですので、私が、いつもの通り、昭和プレイバックと言いますので、どうぞ皆さん、ご昭和ください。お手を拝借。お手を拝借しなくていいんだけどね。はい。じゃあ行きますよ。ワンダさん、はい。昭和45年に、昭和プレイバック
プレイバックプレイバック。
あ、来た来た。いいよ。いいよ、ワンダさん。ああ、いいよ。いつもよりプレイバックしてる。おい。ああ、いい感じ。プレイバックプレイバックプレイバック。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、なんかもうコンプレックスみたいになってるけど大丈夫。Be my baby って言ってるけど、Be my baby って言ってる。
握手しちゃうよ。
そうだよ。もう一歩ずつ進んでいってね。
そう。
吉川晃司と布袋寅泰が。ということで、昭和45年。これ、
はい、
今から54年前ですよ、ワンダさん。
54年ってことはもう今生まれた方が、
この年生まれた人は54歳ですよ。まあ、後で言いますけどね、この年に生まれた有名人の人も出ますけど、全員54歳になるということなんです。まあ、今日の、話の中でも大きく2つぐらいに分けたいなと思います。
ほうほう。
まず前半は、まあ、この年の、まあ、主な出来事とか、
いいじゃない、
世相とか、あとは文化とか、まあまあ、流行、そのようなことと、あと、もう一つ、淀号ハイジャック事件っていうのがね、あったんです、この年に。まあ、有名ですけど、まあ、名前は皆さん多分聞いたことあるなと思うんですけどね。で、テレビなんかでもよく特集はやってます。2020年のが、これを、淀号ハイジャック事件から50年っていうことで、その時結構いろいろテレビなんかでも取り上げられた事件ではあるんですが、まあ、若い人とかはね、まあ、僕らも含めてそうですけども、あんまりこの年のこういう動きっていうのが、体の中にないというか、なんて言うんだろう。
そうだね。
その時代の流れみたいなのはあんまりこう入ってないから、やっぱり一回ちょっとしっかり話したいなというところで、まあそういう二つに分けて、淀号、はい、ハイジャック事件の方をもう後の方に持っていきたいなというふうに思っております。はい。
はい、
じゃあ早速いきますよ。1970年、昭和45年なんですけど、まあこれは高度成長期ですね、日本は。 高度成長というとですね、それについてくるものがありまして、公害。
公害だ。
これはもう習いましたね、社会でね。
四大公害病だったか、確か。
四日市喘息と水俣病と。
水俣病と、
あ、痛い病とかもでしたっけ。
そうだ、痛い病だ。
そういうの必ず社会で習いましたけども、うん、結局この時っていうのは、そういうね、高度成長とともにそういった問題も、側面としてはあったと。
ありました。
で、そんな中、この日本万国博覧会が大阪で開催されたり。
なるほど。この年だったんだ、あの、吹田の千里の。
そう、あの、太陽の塔ですね。それがあったのがこの年。と、それ以外でいくと、銀座で初めての歩行者天国が始まったりとかでね。
いいね、
うん。そういったところで、まあ、非常にお祭りムードというか、賑やかな年ではあったんですが、また違う暗い事件もありまして、これ作家の三島由紀夫さんの割腹自決、最後の腹切りというか言われてますけれども、盾の会というそういう、
あ、そうだ、
うん、団体で三島さんが隊長だったんですね。自衛隊の市ヶ谷駐屯地で、それで立てこもって、まあ、自決するというね、まあ、非常にショッキングなあれですけど、うん、そういう、まあ、ニュースがあったりとか、あとは先ほど言った淀号ハイジャック事件とか、まあ、そういうショッキングなニュースもたくさん、まあ、あったよということです、はい、国際的な出来事を、まあ、早速紹介していきたいんですが、これも死ぬほどあったんですけど、これも3分の1ぐらいしました、3月14日、万博ですね、開幕して9月の13日までやりましたというところ、うん、で3月の31日が淀号ハイジャック事件があった日で、4月の10日がビートルズの事実上の解散と。
おお、
これもね、本当はやりたかったんですけど、これやると5時間ぐらいかかるんですよね。なので、これもね、いや、本当はね、すごくやりたかったけど、うん、まぁ、あ、ちょっと今回は置いときます。一応、まぁ、あ、この時に、まぁ、あ、事実上の解散。で、4月11日がアポロ13号の打ち上げ。これは、アポロは失敗してますからね、13号は。2日後に、4月13日に酸素タンクの爆発事故。まあ、映画にもなってますけども、うん、これが起こったと。5月の末に、ペルー北部で大地震がありまして、マグニチュード 7.5、 死者およそ7万人という、
ね、7万人
ものすごいでかいです。これはペルーの中でも最大と言われてます。はい、アンカシュ地震というのでね、 Google で検索してくると、していただくと出てきますね、概要は。で7月に、アラブ連合のアスワンハイダム完成。
はいはいはい、
アスワンハイダムですよ。これも社会で習いましたね。
覚えてます。
はい。これ、アスワンハイダムって、なんでこのアスワンハイダムっていう名前かというと、アスワンローダムがあるんですよ、実は。で、うん、違うアスワンハイダムがこの時できたと。
ああ、もうちょっと高い上流の方にあったかな、
なんですかね。まあ、ということで。で、9月13日が万博終了。延べ入場者数が6421万人。すごすぎない？
えぐいな、
この時。
来年大阪万博あってもこんなに来ないだろう、
ね。そりゃ来ないですね。だってこの時日本の人口1億ちょっとですからね。
あ、そうだね。
半数以上が来たと。
半分はえぐ。
いうことですね。11月は東パキスタンでサイクロンによる被害があって、死者、行方不明者は約30万人。もうえぐいです、ね。30万人ですからね。で、11月17日がソ連、まだこの時はソ連ですよ。ソ連の月面車両のルノホート1号が月に着陸。これが初めて天体に、まあ地球以外の天体に着陸した、そのローバーというか、その言ったら、まあロボットだよね。自動で動く、うん、車両。まあ、これが、この時。12月の15日にソ連の宇宙探査機ベネラ7号が金星に着陸し、他の惑星に着陸した初の探査機となると。
まあ、金星か。
宇宙開発がもうすごいんですよ、この時は。っていうような、まあソ連かアメリカかみたいな、こうやってた時代ですね、冷戦ですから。
50年前の方がなんかいろんな星にいろんなものを打ち上げて、なんかいろいろやってたよね。そうそうそう。今もう全くないよね。
今月だからロストテクノロジーなんですよね。これ月に行ったりとか金星に行ったりとかっていうの、
うん、
行けなくなっちゃったんですね、今ね。っていうようなことが国際的にありましたよ、
はい、
で次、国内の出来事、うん、来ますよ。1月1日、早川電機工業がシャープに社名変更いたしました。はいはい、目の付けどころがシャープ。 今はね、もうシャープ、は
い、もともとシャープペンシル作ってたんでしょ。
あ、そうなの、シャープ。
私が聞いた浅い情報です、
ね、浅瀬の情報では。
そうそうそう、
そういうことで、まあ、シャープがこの時シャープになったと、はい、で1月5日ですけど、はい、シチズン婦人用腕時計コスモスター V2 発売ということで、ほうほうほう、まあ、ちょっとね、まあ、皆さんもしあったら写真ググってもらって、昭和チックなですねでもこれすごいんですよ、ちゃんとこの自動巻きですし、日が入ってね、何日が分かる、曜日も分かる、
こう右手の逆側にこう、はいはい、女性がしてるイメージ。
そうそうそうそう、まあシルバーでね、まあ結構シンプルなデザインで私は好きですけど、
かっこいいじゃないですか、このクラシックで、
ね、でその盤面はちょっと濃い紺色というかね、うん、うん、ですよ、
かっこいいと思います。
これお値段がですね、発売日価格がこれね、よくわかんないですけど、9800円から2万円っていう、すごい開きがあるんですけど、まあまあ2万ぐらいしてたと。で、当時の大学卒の初任給39900円なんで。
あら、じゃあ20万ぐらいしてるってこと
だ。今で言うと多分、まあ20万までいかないですけど、10万ちょっととか。
まあでも、自動巻きやからね。
15、6万ぐらいの感覚ですかね。
すごい、
うん。っていうのがまあ発売されましたよと。4月は第3次佐藤内閣発足でございます。この時は佐藤栄作ですね。 B 作じゃないよ、
B 作じゃないの、
B 作じゃない、 A 作だよ。1月27日日本においてミスタードーナッツが創業開始、翌年にミスタードーナッツ第1号店がオープンします。さあここでクイズ、はい、ワンダーいらっしゃい。はい、皆さんお楽しみのクイズです。じゃあズバリこの1号店はどこにできたでしょうか。あ、わかる、もうちなみにわかる、
これね、聞いたことがあって。
聞いたことがある、
まあまあ、むしろ僕大阪の時にそこら辺に住んでたんで。
なるほど、答えていただきましょう、ズバッと、
はい、大阪府吹田市江坂町。
ブブー
あれ違った
それは浅瀬の情報でしたね、多分。
あれ
1号店はですね、箕面ですね。多分近い時に、近い場所にでき、近い時期にできてるんだと思うんですけど、1号店は一応箕面ということで、うん、今もあるんですよ。
そうなんだ。
そうです。なんかね、ナンバリングがしてあって、看板に0001って書いてあるんですね。で、2月に入ります。2月は、東京大学宇宙研究所、初の国産人工衛星、大隅の打ち上げに成功。ほうほうほう。人工衛星ね、もうやっぱ宇宙開発してますよ、ガンガン。ボクシング漫画「明日のジョー」の登場人物で、矢吹ジョーとの戦いの末敗れ死亡した力石徹の追悼式が講談社講堂で寺山修司の主催により開催。漫画キャラクターかつ架空の人物の葬儀が実際に行われるのは当時としては異例であったと。
なるほど、
うん、いうことですね。明日のジョーがすごい流行ってました。で、3月31日、淀号ハイジャック事件が起こる。これは後ほどゆっくり話します。その、同じ日ですけど、八幡製鉄、富士製鉄が合併し、新日本製鉄、現日本製鉄が発足。
なるほど。日、ここでこうなったんだ。
日鉄ですよね。要するにね、鉄さんですね。4月、後楽園球場に全電光スコアボードが完成。で、まあ、いろいろ拡張して、まあ、5万人収容になりましたよと。でか。後楽園球場でか。
でかいね。
でかいね、5万人ったらね。これがすごい事故なんですけど、4月8日、大阪市大淀区公建材の北区ですが、天神橋筋6丁目交差点で、大阪市営地下鉄谷町線工事の現場でガス爆発事故がありまして、死者79名、重軽傷者420名。これえげつないでしょ。
これはやばいな。
これね、まあ、谷町線を作ってたんですよ、この時ね。うん、まあ、これ大阪の人しかわからんかもしれんけど、紫の線ですよ。うん、
そういうことです。
で、これを天禄から宮古島って宮古晴海の宮古ね。うん、沖縄の方じゃなくて、はい、うん。の方に行く線なんですけど、で、それを作ってた途中、地下掘ってたんですよ。で、掘ってて、ガス管が、まあ、この時も大阪が都市ガスだったんで、地下に埋設でガス管があったんですけど、うん、 当然地下掘るとガス管出てきますでしょ。でそれが簡単に言うとそれが劣化しててガス漏れを起こしたんですよ、工事中に、
うんうん、
で危ない危ないって退避したんだけど、
うん、
大阪ガスのパトロールカー呼んで、
うんうん、
来たんだけどそのパトロールカーの車がこうエンストしちゃって、そのちょうどガス欠してる、ガス欠じゃない、ガス漏れしてるところで、それでガス欠したからもう一回キー回すじゃない、
うん、
そこで火花が出たんだよね。
あらあらあらあら、それで、
それで引火したわけ、バーッと。
あが
で引火して10メーターぐらい、あの火柱が立ったらしいんですよ、バーッと。でそんなことになったからこれは大変だって言って火は消したんだけど、
うん、
人が集まってきちゃったんでね、要はヤジウマ、ヤジウマで集まって、これ夕方5時頃なんですよ、
うん、
で集まってきちゃってもうタイ逃げてくださいって言ったんだけど、その時消防やら警察は言ったんだけど、うん、もう全然のかなくって、うん、でその火がどんどんどんどん地下まで引火して、うん、ドカンですよ。
あら。
で爆発して、
うん、
この工事現場の地下掘ってるから仮設で道路作ってるんだよね、道が人が通れるように、うんうんうん、でよくあるんだけど、東南アジアとかでよくあるんだけど、地下鉄工事やってたら横行板って言って鉄板引いてんのよ、わかりやすく言うと、うん、で300キロぐらいある鉄板があるんだけど、それが2000万円ぐらい飛んだのよ、ブワーって、が爆発で。
すげえな、お
い。で飛んで周囲にいた人も飛んで巻き込まれて80人近くが亡くなって400人以上が怪我。
えぐいな、これは。
すごい事故。まあこれ写真ね、あのワンダーさんの資料にはつけてますけど、
うん、あ、はい、これはこれは
これは本当すごい事故。これ僕知らなかったですけどね、まあ、知らない人も多いんじゃないかなっていうような、まあ痛ましい事故があったというようなことですよ。東京都の日本包み池袋の各消防署の救急車のサイレン音がピーポーになる。ピーポーじゃなかったんだ。
どういう風
なんだろうね。なんかね、調べたところに言うとうーっていうやつだったらしいよ。
そっからピーポー
に、うーだとちょっとなんかやっぱあのストレス感じるらしいですね、人間が。
あ、足立みつるの9くらいの、うん、あの漫画見てると、
うん、
あそこはポーピーポーピーって
書いてる書いてる、ポーピーポーピーって書いてる書いてる
書いてるでしょ、うん、
どっちでもいいんじゃないか、ピーポーもポーピーも。
でもピーポーでしょ、
足立さん的にはポーピーだったんだよね、
ポーピーだった、
ね、はい、はい、で7月と言いましょうか、7月の、4日、日本において、うん、ケンタッキーフライドチキンが創業。じゃあいきますよ、クイズワンダー2問目。じゃあいきますよ、ケンタッキーフライドチキン1号店はどこにできたでしょうか。はい、
これは分からんけど、でももう普通に答えたら東京なんだけど、東京じゃないのかな。
まあ都市名でいきましょうかね、まあ東京、じゃあ今東京という答えが一つ出ましたが、まあ、東京ではないと。
横浜かな。そうなんていう、基地があるから横
浜。ああ、なるほどね。いいとこですね。いい感じのあれですけど、違います。じゃあ言いましょう。関東ではない。
じゃあ神戸だ。
お、神戸。
神戸。あ、でもね、ちょっと待って。いいだからフライドチキン、
うん
うん。どうだろうな。
じゃあ最後に。
京都か神戸かな。
京都か神戸。じゃあどっちします？
京都。
京都。ファイナルアンサー、はい。
ファイナル俺。
はい。じゃあいきますよ。ディリリリリーブー。ダメですね。
当たるわけないじゃん。
これね、いや、これある意味ひん、もうね、超ラッキー問題だったんですよ。
何が、どこがラッキーなの？
じゃあ答え言いますよ。うん、正解は、名古屋です。
あ、そうなの？意味わかんねえんだけど。
いや、なんでよ。名古屋、なんかね、名声店って書いてあったな。今はもうないそうです。名古屋の名に西って書いて名声。なんかどっかの、はいはい、どっかのインターチェンジの近くだそうです。まあ、ググってください。そこが1号店らしいですよ。
そうなんだ。知らなかった。
はい。ということです。
はい。
で、 名古屋なんですよ、フライドチキンはね。はい、じゃあ次いきますよ。8月入りました。ここでクイズワンダー3問目、はい、もうクイズ時刻ですから、いきますよ。
なんだ、立て続けやな。
じゃあいきます、これは答えてほしい。東京都で初めての○○○○○5文字ね、漢字で5文字、○○○○が銀座、新宿、池袋、浅草で実施されました。何が初めて実施されたんでしょうか。お答えください。
漢字5文字、武家書ハットいやいやいや、ちょっと待って、
めっちゃおもろいな。
東京都で初めての漢字5文字、
これラジオ聞いてる人はもう多分答えてるよ。
マジかな。
マジ、ワンダーなんでわかんないんだって思ってると思うよ。
いや全然わかんねえよ。
わかんねえ。
ヒント、
いやこれヒントいるかな。
え、これ東京都内で初めての
初めてやったっていうやつね。これヒント言ったらだってすぐわかる
もん。交通量調査。
ブブー。じゃあもう正解言います。歩行者天国です。
あーそうか。
っていうか言ってたでしょ、僕が最初にこれ。この年初めて歩行者天国ができましたよって。
ちょ、恥ずかしいよ、
武家書ハット。武家書ハットはまだ面白いけどさ。うん、はい。ということで、まあね、はいはい、おこてんが初めてできましたと。
ああ、そうなんですね。
はい、いうことでございます。と、まあ10月、広島東洋カープ、衣笠幸代選手、うん、この日から1987年の10月22日まで2215試合連続出場を記録する。
いやーすごい。
すごすぎる。
鉄人と言われる。
17年って、すごすぎるわ。
すごいね。
こんな選手いねえわ。
ねえ。
はい。で、11月25日が先ほどの三島由紀夫の自決事件。
うん。
で、11月29日が初の公害命令で82万人が参加。
うん
で、今年の12月25日に、水質汚濁防止法及び農用地の土壌汚染防止等に関する法律制定と。
なるほど。
まあ、こういう感じでございました。
公害関係だね。
そうだね。はい。サクッと流行文化やっていきます。
はい。
テレビ番組、時間ですよ。
わからんな。
これはね、まちあき。
あ、そっち系か。
そっち系ですね。あと、ありがとう。
う
ありがとうの歌知らない？あの水前寺清子のやつね。でできるかなこの年。
これはあれじゃない？できる。
うわあ、そうそうそう、のっぽさんのやつですね。
のっぽさんじゃん。
のっぽさんとあいつですよ、ゴン太くん。なんちゅう、なんちゅう名前だよね、ゴン太くんってひどい名前だよ。
あれゴン太くんが喋れたんだよね。
ゴン太くん喋れませんよ。うんうんうんですよ、ゴン太くんは。
あれそうだったっけ？
のっぽさんも喋。のっぽさんも喋りません。あれはナレーションの人が喋ったんです。
ああ、そうかそうか。
そうそう、ね。で、のっぽさんは最終回に喋ったんです。
ああ、そういうことね。
はい。で、1970年流行歌、歌ですね。今日でお別れ、菅原洋一さんの歌。あと、黒猫のタンゴ。タララララタンゴ、タンゴ、タンゴってですね。
ああ、はい、はいはい。
子供ちゃんが歌ってるやつ。
なるほど、なるほど。
はい。で、あと、ドリフのずんどこ節です。
ああ、はいはい。
ね、
まあ、このドリフターズはね。
ね、ドリフターズはもう、この時まだ、荒井中ですよ。うん、志村さんじゃないですよ。はい。
はい、
で、クイズワンダー。
ああ、今また来た。
来た。では、このドリフのずん、ドリフのずんどこ節ですけれども、この、
知らねえんだ、
一番の歌詞ね。歌詞。うん、歌詞読みますよ。
うん、
学校帰りの、これ、加藤ちゃんが歌ってます、ちなみにね。学校帰りの森陰で、うん、僕に駆け寄り〇〇をした。セーラー服のおませな子。甘い〇〇が忘れられようかですね。はい。っていう歌詞なんですけど、〇〇。
キスじゃない。
早えな。何回言うんだよ。キス。
学校帰りの森陰で僕に駆け寄り
〇〇をした。キスは後半の方、甘いキス。が忘れられようかなんですけど、じゃあこの前半も同じこと言ってるんですよ。
でも
おかてえわ、おかてえな。もうちょっと緩く、可愛く。
キスを可愛く。
可愛く。学生っぽく。
リップス。
いやいやいや、違う。硬いんだって。 違う違う違う、
もうちょっと
可愛く、は初めての、
あ、中華、
あ、そうそうそうそう、
あ、何
森陰で僕にかけるチューをしたんですね、うん、はい、っていう、まあこういう感じ、
ま、丸が3つないとダメだわ俺、
はい、
まあまあ、2文字かと思うや
まあまあなんとなくそういう感じで、はい、あとは、まあ、ビートルズのレッド・イット・ビーですね、
あ、はいはいはい、
これは分かりますね、はい、映画はサウンド・オブ・ミュージック、
はいはいはいはい、
あとシェーンですね、シェーンカムバックのシェーンです、ザ・トウイチと用心棒、新網走番外地、
うん、
大森林の決闘というね、まあ時代ですね、で1970年のファッション、
うん、
これはサファリルックというのが流行ってました、
お
うおうおう、サファリルックっていうのはなんかあの軍人さんっぽいやつ、そうそう、なんかちょっと濃い緑色のとかカーキとかね、そういうなんか、
うん、でもね、あのその家あるけど、はい、もう全然おかしくないよね、
まあまあ一時あの、うん、多分巡ってるんで流行りが
巡ってるよね、
うん、最近もこういうの流行ったと思います、
はいはい、
あとまあ流行語高価格スモック、まあ、今年ね、はい、でダメ親父、
ダメ親父、はい、
どちらけ、
どちらけ、
はい、鼻ジブ
ー、鼻ジブーでお笑いでみんな、
お主やるな、こういう感じですねちょっともうやばい感じしますけどね、まあ今使った、
ちょっと今使ったらあれやね、
お主はちょっとね、はい、で最後にこの年の生まれた著名人、
はい、
今年で54歳になりますこの方々ね、ミスチルの桜井さん、ナイナイの岡村さん、
54、
工藤官九郎さん、
はい、
吉岡秀隆さん、伊達公子さん、はい、この方々皆さん54歳でございますと、
すご
いう、まあこんな感じの世の中ですよ、はい、じゃあ次ですね、じゃあ引き続き、昭和45年です、で淀川ハイジャック事件やります、うん、まあちょっとね、まあ、しっかりやると時間がかかりすぎるので、
うん、
この淀号ハイジャック事件っていう名前は皆さん聞いたことあると思うんですよ、
うん、
でどんな事件なのかっていうのポイント2つ、日本初のハイジャック事件であるということ、2つ目が赤軍派と言われるメンバーが起こしたハイジャック事件であるという、
うん、
この2つですね、まあ、赤軍って結構聞くじゃないですか、
聞きますね、
でまあまあ若い人も分かんないかもしれないので、簡単に赤軍とは、詳しい人はごめんなさいね、ちょっと違うって言うかもしれないけど、まあ僕なりに考え、あの調べた結果なんですけど、まあ簡単に言うと、まあ武力によって日本を共産主義に変えようという目的を持った過激派集団、まあ1960年代の学生運動とか、まあそれやってました、うん、でベトナム戦争もありました、まあそういうので反戦運動とか、うん、安保条約の反対運動、まあ、こういったところから起こった、まあ、そういう活動とか運動家の中で特に過激な軍事行動を持って革命すべきって言ってた軍団、これが赤軍派ということなんですね、要はまあまあ簡単に言うと、まあ、テロリストっていう言葉なんて片付けちゃうとあれかもしれないけど、まあ、そういう感じ、じゃあなんでハイジャックしようとしたのっていうところなんですけど、この赤軍派の人たちがですね、要は日本国内でいろいろ活動してたわけですね。ただ前年までにこう多くの幹部が逮捕される事件とかがいろいろあったわけですよ。結構弱体化してた。だから日本国内じゃもうダメだなっていうことで海外に目を向けて、まあ言ったら反米の国ですよね。アメリカ嫌いって言ってる国に行って、そこの指導者たちを説得して軍事行動を起こそうっていうふうにしてたんだけど、そこで目をつけたのが北朝鮮で、で北朝鮮をまず乗っ取ろうと、亡命して北朝鮮を乗っ取って北朝鮮から軍事行動を起こして朝鮮半島を統一して中国と同盟して、それで日本を革命しようっていう、こういう構想ですよ。
あ、そういう構想だったんだね。
いや、野望がでかい。でただ当時の赤軍派のメンバーっていうのは当然指名手配されてますんで、パスポートは作られない、うん、じゃあ北朝鮮に行くにはどうするかって、ハイジャックするしかねえっていうことでハイジャックしたと、そういう動機です。だからもう革命がしたかった、そういうことですね。概要を説明しますと、1970年3月31日ですよ、朝早いですよ、JAL のですね351便、 東京の羽田空港から当時板月空港で、これ福岡空港に行く便です。で、これが普段通り運航されたんですけども、赤軍派を名乗る9名の犯人グループによってハイジャックされました。で、犯人グループは北朝鮮に行けと、いうことで、亡命するから行ってくれということを言って、向かうように要求したと。その淀号はですね、まあこれ飛行機の名前なんですけど、淀号は、まあ予定通り福岡空港に一旦着いて、でそこから韓国のソウルにある金浦空港、ここに着陸した後、4月の3日に北朝鮮のミリム飛行場に到着したと。で、そのまま犯人グループは亡命しました。運航の乗務員を除く、乗員と乗客は福岡とソウルで順次解放されたんですけども、まあ人質取られたからね、解放されたんですけど、この当時の山村慎次郎運輸政務次官、運輸政務次官っていうのはまあ言ったら側近ですよ、運輸大臣の、がまあ人質に行くということで、自分が人質になりますって言って、全員と入れ替わった。
なんか暑いね。
北朝鮮まで行って帰国した、しましたよという話ですね。はい。まあこういう話なんです。まあ時間軸で話しましょう。この3月31日の朝7時33分発、ね、羽田空港立ちました。で、離陸してすぐですよ。まあ富士山が見えるらへんで、その犯行グループの人たちが爆弾とか拳銃、日本刀などを持ち出してハイジャックをしました。男性客を縛り上げて窓際に寄せましたと。コクピットにね、乗り込んだんです、この時ね。その犯人が。で、当時の話で鍵が開いてたらしいですね。
不用心だね。
ゆるい、ゆるい。非常にゆるい。ピョンヤンに行けというふうに機長に指示しました。で、この時に副操縦士の方が機転を利かして、いやいや、これは国内線やからもう北朝鮮に行く燃料なんかありませんと。なので、一旦すいませんけど、その福岡空港に着陸して給油したいんですっていうふうに言ったと。それやったらもうしょうがないっていうことで、一旦その9時頃に福岡空港に着陸しました。でも実際にはこれ福岡空港行ったんですけど、まあ考えたらわかりますけど、北朝鮮に行くぐらいの燃料は積んでるんですよね。だってそんな遠くないよ。北朝鮮
って言ったら。
だからまああったんだけど、まあそれは起点聞かして、そういうふうに言ったと、時間を稼いだわけですね。で、この時の福岡県警が国外逃亡を阻止しなきゃいけないから、給油を遅らせたりとか、自衛隊の戦闘機を、まあこれ壊れてるって言って、滑走路を塞ぐとか、そういう妨害工作をしたんですけれども、逆にこれがですね、犯人グループが怒っちゃって、早くもう出せと、いうふうに言ってきたんで、機長がなんとか説得して、女子供は許してくれと。いうことで、女性と子供、あと病人、高齢者は、を含む23人を先に降ろしましたと。妨害になっている奴は乗けましょう。ということで、午後2時頃、淀号は北朝鮮に向かうことになったと。これでも99人ぐらい乗ってますからね、まだ。それで飛んでいくんですけど、当然機長は平壌に行く道なんかわかんないんですよ。空路。わかるわけない。行ったことないんだから。地図くれって、空路図くれって言ったんですけど、この時の犯人グループが持ってたのは、あの中学校で使ってる地図帳あるじゃない？
お
う
お
う。あれを持ってたらしいんですよ。で、これで行けっていやいや、それ無理だから。無理無理無理って言ったんだけど、そんなこと言ったら殺されちゃうから、で、その地図帳の片隅に、無線のね、121.5 メガサイクルを傍受せよって書いてあったらしい。
なるほど、うん。
で、これがなんか民間航空緊急用の周波数な。らしいんですけどね、で、これを聞けという風になってたと。で、まあ、これに従ったということなんですけど、お先真っ暗ですけどね、もう機長からしたら。で、なんとかですね、頑張って、まあ、朝鮮半島の東側の海の方をずっとこう、北上してたわけですけども、まあ、2時40分頃、ある程度北に向かったところで、進路を西に変えます。ソウルの方に、半島の方に入ってきたわけですね。そこで、突然ですね、謎の戦闘機が現れまして、降りろと、下に下がれという風に合図をしてきた。で、これは何かなと思ったけど、まあちょっとまあそういう指示が あった中で、この淀号がですね、ちょうど国境に近い北緯38度線って言ったら非武装地帯っていうのがあるじゃないですか。そこら辺を飛んでたと。そろそろもう北朝鮮に入ったかなという風に、その副操縦士の方が考えて、その周波数をこう合わせてやったんだけど、いくら読んでも帰ってこない。返答がない。 で、これはと思ったんだけど、その時に、こちら、平壌の管制塔ですよっていう無線が入った。
ほう。
おっと思って一応その話を聞いて、今から平壌の空港に着陸させます、みたいな話が出たと。うん、この無線を、121.5 メガサイクルから 134.1 メガサイクルに変えてっていう風に指示してきたと。
うん、
で、これを聞いた機長は、あれ?と思ったんですね。うんうん、なぜかというと、この 134.1 っていうのは、民主主義の国が使ってる周波数で、平壌じゃないっていうことが分かった。でも、まあまあまあ言われてるから、まあその通りにしようということで、一応その指示の通りに降りていった。一応降りていったんですけど、犯人グループは亡命をしようとしてたんでね、北朝鮮に。亡命しようとしてたんですけど、朝鮮語も知らないし、英語も分かってなかった。だから、これらのやりとりを全然もう疑問にも思わなかった。非常に粗末なんですけど、言われるがまま降りていったら、そこはソウルの金浦空港だった。でも、犯人たちは、まあ、どこかちょっとよく分かってない。この時、まあ、言ったら、淀号がハイジャックされて到着するまでの間に、金浦空港、いわば韓国側で、ここは平壌ですよっていうふうに偽装する工作が行われたのね。一生懸命偽装した。
すごいな。うん。
で、何をしたかというと、まず北朝鮮の旗作れって言って、北朝鮮の旗を作らせて立てさせた。ブワーって。
うんうん。
あとは、韓国の企業の、ロゴが入ってる車とかは全部黄色いペンキで塗りつぶす。うん。8時間の間でやったんですね、それを。
うん、うん。
ここは北朝鮮ですって、北朝鮮、平壌歓迎って書いて、プラカードを、そんななってるとは俺は思わないけどね、それ。
そうだね。
ハイジャックしていきますって言ったところでですよ。でもまあそういう風にしたんだと。
うん。
言って偽装工作をしました。
なるほど。
犯人を騙そうとしたんだけど、うん、まあ犯人もバカじゃないんで、
うん、
そこの空港にいたノースウェスト航空機を見て、うん、あれこれ違うんじゃねえかと。いう風に気づいて、ちょっとその機体に近づいてきた人に、ここは平壌かって聞いたんですね。うん、そしたら、その一人の人は平壌だって答えたんだけど、
うん、
別の方に、ここはソウルかって聞いたら、そりゃ違う人は、ソウルだよ、イエスって言っちゃったんですね。で、そこでもうバレたということで、あ、ここはもう北朝鮮じゃない、ここは韓国だと。嘘がバレちゃったんですね。で、人間嘘がバレるとどうなるかっていうと、どうなりますか?
それはもう怒り狂うでしょ。
そう、もう、切れたんですね。もう怒っちゃった。
うん
うん、でも、こんなもんやってられるかって、早出ろ、早出ろってやったんだけど、
うんうん、
まあ、韓国当局もですね、なんとか頑張って、もう離陸させまいと、いう風にして、いろいろ頑張った、
うん
うん。エンジンをこう、再始動させるための、スターターとかを貸さないってやってみたりとか、いろいろこうやったんだけど、まあ、でもそれでも、まあ、状況良くなんないから、
うん、
せめて、まあ、人質だけは返してもらおうと、いうことで交渉したんですね。
うん、
で、頑張って交渉して、でも、全然まあ、犯人も応じないっていうような状態が続いて、その日は終わっちゃった。31日終わっちゃって、翌日ですよ。で、今度はもう、そうなったら日本政府の方ももう、やっぱりね、なんとかしなきゃいけないっていうことで、韓国飛びましたよ。日本の政府の人。うんうん、で、あと韓国の政府の人間も、二カ国でですね、犯人グループと交渉するという形になって、
うん
はいうん、でもなかなか交渉もうまくいかなかったですね。なんとか交渉して二日間ここで交渉しました、なんと。最終的には、先ほど言った山村慎二郎さん、
うん、
この運輸政務次官さん、この方がもう全員と身代わりになります。だから私が身代わりになって乗るから、99人返してくれ。っていう交渉して、まあ、もう犯人も、まあ、もうしょうがない、それやったら OK っていうことで、OK したと。
うんうん、男気やな。
その人質99名と、客室乗務員さん、まあ、スチュワーデスさんですね、うん、まあ、当時の。4名もその時に解放される。ということで、機長と副機長と、あともう一人、機関士か、と、この山村さん、この4名と犯人グループで、北朝鮮に行くことになる。これで向かうんですけど、4月の3日の夜ですよ。もう18時。で、もう行くんですけど、結局ね、北朝鮮に行っても、何の応答もないのね。向こう側から。多分知らなかったんじゃないかぐらいの。そりゃそうですよね。だって日本から9人の若者が行きますって言って、 そんな本気にする人いないですよね。で、結局、でも行かなきゃいけないから、この機長さんは、
うん、
何の指示もないけど、
うん、
ああ、多分ここ北朝鮮だなっていうところで肉眼で見えた、小さい滑走路が見えた、下に。でもここに降りるしかねえっつって、
うん、
思い切って降りたんですよ。で、降りたらそこが平壌国際空港から約25キロ離れたミリム飛行場という、まあ小さい飛行場だったんで、で、ここになんとか無事に、ミリム飛行場の滑走路がどんだけの長さかも分かってないんですよね、機長さんは。
うんうんう
ん、だからもう、着地した瞬間に全力で逆噴射して、ぐわー止まれっつってやって、なんとかギリギリで止まったみたいな、うんうん。なんでこれができたかっていうと、この機長さんはですね、実はまあ戦時中に、夜間特攻隊っていうね、
うん、
夜間でも、敵の船とかに特攻ができる、
うん、
そういう訓練を受けてたんですよ、この人は。
ああ、なるほど。技術があった。
技術があった。だからもう一か八かそれで降りたと。いうことで、なんとかこの犯人グループ9人と、乗員3名と人質の山村さん、計13名は北朝鮮に着いたと。で、まあ、北朝鮮その時身柄を確保されたんですけど、この犯人グループ9名は亡命を認められて、で、この4名も、まあ最初ね、ちょっと北朝鮮返さないって言ったんですけど、まあなんとか説得したんだろうね、日本の政府も。
うんうんうん、
説得したのか、まあ向こうはもう一応この4名は返しますって言って、4月の5日早朝に再度北朝鮮から出発して、当日に羽田空港に帰ってきましたと。
なるほど。
こういうようなですね、ハイジャック事件。
えぐい。
があったと。いうことですね。まあ、いろいろなね、国の思惑とかいろんなところがこう、交差してるんですけれども、この話の結末としては、まあ、日本初のハイジャック事件ということで、ハイジャック防止法の、うん、制定のきっかけになったというところですね。だからこれも、この事件はハイジャック規制法がなかったから、亡命した9人はですね、まあその後なんですけども、まあ当然ですけど、北朝鮮の政府を乗っ取るみたいなことはまあ当然無理で、
そろそ
ろ
ね、
まあ、即座に否定されまして、逆にですね、洗脳教育を受けました。
あらあら。
というふうに、後々語られています。もしかしたらその日本人拉致事件ってあったじゃないですか。あれに関与したのでは、ではというふうに今でも言われています。メンバーは日本の警察庁から国際手配を今もされています。9人のうち3名はですね、もう北朝鮮で亡くなったことがもう分かってまして、3名は亡くなっている。2人は日本に帰ってきましたけども、当然日本で捕まって裁判を受けて、服役中に亡くなった方、あとは出所してから亡くなった方、それぞれ1名。残り4名はですね、実は生きてます、今でも。
今でも生きてんだ。
生きてる。北朝鮮で生活してて結婚もしてます。実はですね、ホームページ、ヨド号日本人村っていうホームページを開設しておりまして、今でもですね、この日本人拉致の話はまあ自分たち冤罪ですよっていうのを主張してたりとか、うん、日本へ帰国を求めるっていう主張をしていると。
そうなんですね。
いうことで、まあもし興味があったらヨド号日本人村でググってください。結構ね、綺麗なホームページですよ。しっかりした。
そうですか。
はい。まあ、見ていただけたらわかりますけど。で、最後に、一緒に行った機長と副操縦士、機関士さんの話なんですけど、まあ、機長の石田さんっていう方は、帰ってきて、まあ、英雄扱いをされたんですけれども、
うん、
マスコミにですね、プライベートなトラブルを週刊誌に叩き上げられまして、
あら。
結果、日本航空を辞めることになったと。で、晩年は夜間警備員をやってを務めて2006年に亡くなりましたと。
あららら
ららら。いうこと。これマスコミが悪いと思いますけどね、完全に。
いや、そんなことしなくてもいいのにね。
副操縦士と機関士の方は一応マスコミにこう参照されましたが、まあ一応この方々二人は定年まで日本航空で働いたということですね。で、最後に運輸政務次官の山村さん。この方はですね、当然素晴らしい子ですから、うん、内閣総理大臣顕彰を受賞しまして、この後はもう一躍、まあ、ヒーローですよね、
うん。
この後も政治家として農林水産大臣とか運輸大臣を歴任しまして、
うん、
ただ最後1992年ですね、
うん、
に自民党の訪朝団 長としてですね、北朝鮮へ行こうとしてたんですけど、その前日に、実はこの方の次女の方がですね、まあ、娘さんがですね、精神疾患を患っていて、この次女に刺殺されたと。
そんな人生あります？
ねえ、辛いですね。という、この最後がなんともどんよりするですね、淀川ハイジャック事件の、まあ、概要と顛末ということでしたね。こういう事件だったんです。はい。緩かったんですよ。
いや、緩いといえども、だって日本刀はちょっとまずいんじゃん。
持ち物チェックなかったらしいですよ。
あ、そう。
もうだからハイジャックっていう言葉がない。概念がない。
なるほどね。
そう。
だからそんなことされることっていう危機管理っていうこと自体がまず頭
にないわけだね。まずないわけです。もうハイジャックなんて映画の世界やと思ってたと。
なるほど、なるほど。まあ、それが、まあ、学生運動じゃないけど、共産主義にっていうところに向かわせる思想の人たちが、の強い思いが、じゃあ利用されて、人が亡くならなくて本当よかったね、これね。
今だったらありえないじゃないですか、こんなことって。
うんうん、
だ当時だからありえたといえばありえたし、うん、まあ、だからこういうことをきっかけに、まあ、ちゃんと今はね、安全に我々が飛行機乗ったり、旅ができたりするっていうのは、こういう大きな事件があったからですよね。う
ん、なるほど、なるほど。
そういう、まあ、だから1970年ってこういう時代ですよ。
いや、飛行機事故ってね、まあ、この間あったけども、うん、自分は大丈夫だと思ってるけど、明日は我が身っていうのはこういうことで。
そうですね。いや、本当に。いや、まあ。
特にハイジャックなんかされたら生きた心地もしないよね。空の上で。
いやいや、もう絶対死んだと思ってますよ、みんな。
死んだと思ってるよね。ね、
死んだと思ってると思うよ。あ、終わったなと思うよ。こういうことでね、あって。まあ一応、人質も皆さんがね、解放されたっていうことですから。うん、まあまあまあ、海賊の方々もみんな安心したというか、まあよかった、うん、ほっとしたんじゃないかなと思いますけど。うん
うん、すごい勉強になりました。
いやいや、だから、ほんとね、桁が違うんですよ。なんかその、起こってることの。
ですね。
うん、今起こることと、この時代に起こることの、その、うん、なんていうの、スケール感が違いすぎて。
違うね。そんな大きな、あの未然に防ぐ、そういう対策が打たれてるからね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、だからこの時はまだ、だから、まだまだトライアンドエラーみたいな時代のエラーが続いてるって感じだけどね。
そうね。
はい。まあそんな時代でございました。
はい。
ということで、1970年、昭和45年、昭和プレイバックでございました。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、ワンダさん。いやー、もう盛りだくさんですよ。盛りだくさんだわ。
すごいね。話題に尽きない。
いや、もうね、ほんとすごい。もう本当に桁が違う。激動というか何なんでしょうね。というか、初めの方に言った天禄のガス爆発事故なんでね。万博やってる途中ですからね。あんな事故がもしあったらですよ。万博なんて中止ですよ。
天災というよりは人災だね。
あれはまあまあ人災ですね、人災。まあさっきも言ったけど、やっぱりそういう事件とか事故を踏まえて、今安全があるっていうのはそういう教訓をね、うん、ちゃんとこう、その時にルール改正したりいろいろしていって、変えてるから今があるっていうね。
うん。
うん、本当そういうことなんですよね。
なるほど。
はい。というような、まあまあ、本当にお腹いっぱいになるぐらいの内容でしたけども。
いいね。プレイバック、妙理につけるよ。
妙理につけますね、本当ね。まあ僕も調べて初めてね、いろいろ分かったことがいっぱいありましたし、本当に、だからまあ歴史といえば歴史かもしれないですけど。だからぜひね、皆さんもまあ興味あったらですね、当時のニュースの YouTube とかまだ今いっぱいありますから、見ていただいたらね、すごいビジュアルで見るとまたね、ぜひ、そういうのをまあちょっと見ていただいたら、今日の話なんかももっとこう分かりやすいかもしれません。というようなところで、まあ終わりましょうか、じゃあね。いつものごとく、じゃあメール、いただけないメールアドレスを言ってくださいよ。全然いただけないメールのメールアドレスを。
どっかにシーサーブログに書き込むやがらがいるやろ。
僕はね、いつか言ってやろうと思いますけど、メールをくれない理由をメールくれと思ってるんですよね。
メールをしても読まないからだ。明快だよね、それね。
あ、そう？そう？わかりました。まあまあ、はい、そういうことでメールお待ちしております。はい。
いろいろなご意見は、負けられないぜ、@gmail.com、負けられないぜ、@gmail.com、X の方のポストの方は、ハッシュタグで、ひらがなで、ぜつまけでよろしくお願いいたします。ということで。
お願いします。
はい。まあまあまあまあ、次は昭和プレイバック何年になるのでしょうか。
はい。
1年後にやるのか、半年後にやるのか分かりません、
ね。まあ、次は早めにね、やりましょうね。はい。
はい。ということで。
じゃあ終わりますか。
本日のお相手は、ワンダーと、
西郷さん。でした。
負けられないぜ。
絶対に。
諦めきれないの。
母親から使命使命。さっきからねビール飲んだじゃないですか、うん、おならを我慢しています。
しちゃいない。言うしちゃいない。
コーヒーを我慢しています。
コーヒーを
コーヒー
コーヒー飲んじゃう。
いやいや、わけわかんない。コーヒーでコーヒー、うまいようだぞ。ありがとうございました。
島の景色。